これらの小さなものが一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。私が好きな絵本に、庵野光政という作家が書きました、大きなものの好きな王様という本があります。初版は1976年に出版されました。今年でもう20回近くも版を重ねるほど、多くの人たちに親しまれている絵本です。物語はタイトル通り、とにかく大きなものが大好きな王様が、自分のわがままを貫いて、家来たちに大きなものを次から次へと持ってこさせるというお話です。例えば王様の一日はこのように始まります。屋根より高いベッドで目覚め、プールのような洗面器で顔を洗い、庭のような広いタオルで顔を拭くことから一日が始まっていくのです。絵本ですから実際に絵本の中に描かれています絵を、ラジオやインターネットでお聞きの皆様にお見せすることができないのがとても残念なんですけれども、どうか頭の中で思い浮かべてくださったらと思うんです。王様自身はアニメに出てくるようなロボットみたいに特別大きいわけではありません。私たちと同じ背丈の人間です。その小さな人間が、ノコギリよりも大きなフォークや、両手で抱えることができないほどのスプーンを使って、小さなリンゴを食べたり、トラックより大きなチョコレートの端っこをちょこっと舐めて満足する王様の様子は、見ていてとても面白く、また滑稽でもあります。ある時王様はいつものように大変なことを思いつくんです。庭を掘って大きな池を作り、掘った土で大きな植木鉢を作れという命令を出すんです。そしてお城の高さほどある大きな植木鉢に、王様は赤いチューリップの球根を一つ植えるんです。きっと見たこともないような大きな赤いチューリップが咲くことを期待していたのでしょう。しかしどうでしょう。春になって、大きな植木鉢を上から覗いてみますと、そこに咲いていたのは、可愛いチューリップの花が一つだけだったというんです。びっくりするような大きなチューリップが咲いていたわけでもありません。運動場のように大きい植木鉢に、あたり一面の真っ赤なチューリップが咲いていたわけでもないんです。大きな大きな植木鉢に、可愛い可愛いチューリップが一つ咲きました。そのような言葉を残して、この絵本は閉じられていくのです。読み終えた後、不思議な余韻が心に残り続ける絵本でした。著者の庵野光政さんは、後書きの中で次のようなことを記しておられました。エジプトの王は、ピラミッドという巨大な墓を作らせたが、大きな花を咲かせることだけはできなかった。命を人間が作ることはできない。花一つ、虫一つが、かけがえのないものであることを思わねばならぬ。この世界の中で、どれだけ大きな力を持っていたとしても、あるいは何でも作らせることができる王様でも、あるいは命をその力を持って、簡単に奪うことができたとしても、小さな命を作ること、生み出すことはできないのです。小さく赤いチューリップは、まるで大きなものの好きな王様よりも、私には大きく、素晴らしく見えて仕方ありませんでした。聖書にもたくさんの王様が登場してきます。例えばソロモンというイスラエルの国で、栄華を極めた王様が出てきますが、彼は歴史上、最も富があった人物ではなかったかと言われます。しかし、主イエスは弟子たちに、野に咲く花を、しかも明日は野に投げ込まれてしまうかもしれない、そういう花を示しながら、栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも着飾ってはいなかったとおっしゃいました。私たちが思い悩む原因は、自分を大きく見せることであったり、美しく見せることであったりするかもしれません。しかし、主イエスが私たち人間を見られるとき、私たちが何を持っているのか、どんな功績を積み重ねてきたのか、どれだけ容姿が美しいのかは全く関係ありません。主イエスが私たちの 命そのものを見ておられます。そしてそれを美しいとおっしゃってくださるんです。なぜなら命を野の花に、動物たちに、そして私たち人間たちにお与えになったのは神様だからです。神様は命の重み、尊さ、美しさを私たちが知っている以上によく知っていてくださいます。たとえ自分が小さな存在であっても、たとえ誰からも目を留めてもらえず、身を小さくしてでしか生きていくことができないものであっても、たとえ自分を飾るものが何一つなくても、たとえ犯した罪を悔いて自分を責め続けていても、主イエスは、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛している、そう言ってくださるのです。また聖書には、主イエスキリストこそ、誠の王であることを語っています。しかしそれは決して、自分を大きく見せようとする王様ではありません。人の持っている何かを奪って、自分を大きくする王様でもありません。これらの小さなものが、一人でも滅びることは、あなた方の天の父の御心ではない。そう聖書にありますように、キリストは小さくなって、私たちを訪ねてくださいました。小さなものに心を砕く王様として、この世界に来てくださったのです。小さくなって、誰も訪ねてくれないような狭い場所に、寂しい場所に、主イエスは来てくださったのです。最後には十字架で、ご自身の命さえも差し出してくださったのです。それは、私たちが滅んではいけない存在だからです。あなたが滅ぼされてしまうならば、私があなたの身代わりになる。なぜなら、あなたに生きてほしいから。これが神様のあなたに対する思いなのです。